こんにちは、キリュウ&です。2025年2月3日月曜日の夜です。これはキリュウ&が日々の近況だったり、 Twitter ではあまり言わない趣味や考え事についても話したりするポッドキャストです。はい、ちょっと今回めでたいことにナンバリングが第10回になりました。ってことで、ちょっと今回はなんか振り返り会記念スペシャルをやろうと思っています。まあちょっと今までの回をちょっと軽く振り返っていくみたいなのをちょっと今回メインに話していきます。ただ今回でも気を抜くとすごい結構長く喋りそうなのがちょっと怖いんですよね。まあちょっと、まあ各1回数分ごとの紹介にはしますが、多分かなり時間がかかるので、タイムスタンプでもちゃんとちょっと、まあ、作りやすんで、そこでちょっとこまごまと聞いてもらえたら嬉しいですとお願いします。はい、ちょっとまず今日の静止画でちょっと はい、ついにそうちょっとホームページを作りました。まあこれは前も言った通り、ですね、やってキャストっていう、そのまあなんかレポジトリがあって、まあ、それをちょっとフォークをさせてもらって、まあ、それをちょっと使い回してテンプレートとかをまあちょっと使って、でそれでそのなんか設定値をもうなんかこちらの方でまあ変更して、まあそれでそうそれをもうやったらなんかサイトが作れるみたいな便利なやつです。そう、 GitHub ページとあれですね、なんかジキルっていうなんか静的サイトのテンプレートエンジンで動いてます。そう、まあ制作時間 4,5 時間ぐらいですね。そう、まあテンプレートは本当にもうなんか全てもうあるって感じなので、まあ、そこら辺の面倒さはなかったんですけど、やっぱ一個ずつその記事をちょっと追加したりとか、まあ自分のアイコンとかをまあ追加してちょっと背景っぽくやったりとか、まあそういうちょっと細かい追加するものが結構あったので、まあそこでちょっと時間がかかってちまちまやっていました。まあちょっと作ることができたのはとても嬉しい。はい、そうですね、見てみたい方はキリュウ&ドット github.io/電波局っていう URL にぜひちょっと入ってみてください。まあちょっと他にも細かいな手心みたいなのはちょっとあるので、また次回以降とかに話そうと思います。そう、一個言うんだったら、あれですね、が、おっさん FM のすごいレイアウトとか、まあなんか動画をその、ちょっと、なんか、あれか、アイフレームに入れとくか、みたいな、そういうやつはかなり参考にしています。ちょっと、はい、そんな感じで、ちょっとやっていました。ありがとうございます、みたいな感じです。まあせっかくそのまあこのホームページも作ったんで、ちょっと YouTube ではこの各回のスクショをちょっと見せながらちょっと振り返りするみたいな感じで今回は行こうと思います。はい、ちょっと始めていきます。まずじゃあ第0回ですね、と推しの話。はい、まあこれがそう最初のポッドキャスト収録だったんですよね。そう、まあなんかそう、これは何回もちょっとこの中で言ってるんですけど、やんちゃクラブアドベントカレンダーっていう企画がきっかけで収録しました。そう、まあなんかやってみると、そう、何を喋ったらいいかとなるよりかは、なんか推しの話とか、まあ、好きなことをちょっと動画で話してみたいみたいなモチベがあったので、結構そこでそうなんか楽しく話していた気はする。まあ、本当に音声を使って収録っていうかアウトプットするみたいなのがやっぱなかなかやってなかったので、なんかどうなるかってのあったんですけど、意外とちゃんとしたそうなんか動画には なったのがちょっと良かったです。そう、推しの話やもうなんかそうちょっと、まあ、積もる話やそうまだまだあるので、ちょっと今後も行っていきたいですね。ちょっと一個だけ言うと、今日出てた、成田夢牧場っていうところでやってた、穴掘り大会に参加するみたいな動画が上がっていて、いや、それがすごい良かったんですよ。ちょっと良かった。なんか、そう、すごい頑張っていて良かった。 ちょっと多分調べたらそうすぐ出てくると思うので、興味があれば、あ、多分この動画だなってなると思うので、ちょっと興味あれば調べてみてください。はい、ちょっと大豆を買い、そんな感じでしたね。そうで、第1回の話もちょっと見ていきます。そう、電波局を始めたっていう回ですね。そう、いや、これもそう、まあ第0回の話の振り返りをまず触れているみたいな回で、やっぱもうこのちょっとポッドキャストを継続的にやってみるかみたいな思いつきがこの過程の中で発生はしていたんで、結構この裏では方向性を考えたりとか、なんかチャンネル説明の準備をするとか、結構裏で頑張っていた記憶がほんのりあります。うん、そう、あれだな、あとまあこの時になんか推しのライブに行ったみたいなエピソードも触れていて、まあその時のテンションが一気に上がっていたかなって結構振り返ってちょっと聞いた時に思っていました。そう、いや、12月後半はマジでそのことをすごい考えていた時期だったので、そう、いや、でももう1ヶ月が経ってしまったことにちょっと驚いている。うん、そんな感じで話してましたね。そう、ちょっとこのままどんどん行っていくといい気がする。はい、第2回の話と、ポッドキャスト一人作戦会議ですね。そう、まあここはまだそのまあ第1回に続いて結構方向性の話を深掘りしてますね。そう、まあ、まだ結構方向性を探ってて、なんか前半の声に結構緊張感があるというか、やっぱなんか2回ぐらい話してみて、ちょっとこれ本当にちょっと やっていけるかみたいな、そう、ちょっとなんか恥ずかしさもなんか出てるみたいな多分タイミングで、そう、結構台本を頑張って全部読み上げるみたいなことをしてた記憶がある。でその後に、RSS についてちょっと学んだって話をしてから、結構なんかノリノリな感じになってて、結構調子が出てたみたいな回だったなって思って、なんかそっからのノリの話ちょっとそこの前控えして、あ、なんかおもろいなと思って聞いてました。はい、であとそう、この日遊んだ友人にも聞いてもらえてて、そう、ちょっとそこで感想もらえてちょっと嬉しいみたいな感じで、やっぱそういうなんかコミュニケーションにも使えたなみたいなのが、そう、体験としてあったのも印象深い回ですね。うん、そうそう、はい、次がそう第3回の実家会。そう、実家で収録をしていた。そう、いやー、でもこの時はなんかもう親に聞かれないかみたいなのがもう恥ずかしさがありすぎて、話したけど、そう、話した時の記憶がそんなにないですね。そう、この時まあメインで話したのがあれですね、ダビットっていう、そう、なんかそう番組があって、それを友人の家でずっと見てたみたいな話をしてましたね。そう、その話もちょっとその友人に聞いてもらってて、なんか車でドライブ中に聞いたよみたいな報告もあって、なんか自分がそのポッドキャストで話しているのに反応をしてくれるみたいな感じで、なんか車で自分がいるかのような感覚があってよかったみたいな、なんか感想を思えたのがちょっと結構面白くてちょっと覚えてます。そう、もう聞いてもらえて嬉しいって話もちょっとこの回、まあ、前回についてありますね。うん、で、そう、あとビーズの話をちょっとしてるんですよね。そう、紅白歌合戦でビーズが出てましたっていう話をしてて、そう、でその後おっさん FM の回でもクリスさんがやっぱこの紅白歌合戦のビーズ回を話したんですけど、いや、そのなんか、ね、なんか熱量が本当に良くて、やっぱ推しについて語るんだったらこれぐらいの勢いがないといけないんだなって、なんか申し合わされたちょっとそう体験で、すごい良いなんかそう話をしてたっていうのをちょっと今この紅白歌合戦のビーズでちょっと思い出しました。そう、ちょっとそれもまあその関連リンクに貼るので、ちょっとよかったら、はい、聞いてみてほしいっていう感じです。次、そう、第4回、これはそうだな、なんかセンチメンタル回って自分はちょっとこう中で読んでいる。そう、これなぜか再生数が多かったんですよね。 まあなんかセンセーショナルなタイトルだったから、なんか初見だったり、そうキル&電波曲を知ってたけどちょっと聞いてみるかみたいな感じで、なんか初見層の方も興味を持ってもらえたのかなって思っている。ちょっと本当にそうかわからないので、ちょっとまたなんか分析のやつ見た方がいいんだけど。でまあなんかこの回はあれですね、大場の葬式があって、まあ、こういうこと思ったみたいな話と、まあまあ自分が今年でそう20代終わるので、それでなんかそっからまあ30代に向けての人生観について語ってますね。まあやっぱそう、まあ人生観の話ってまあ結構なんか聞く人、まあそういうの聞きたいって人結構まあ自分もそうなんですけど多い気はしてて、まあそのニーズをなんか満たしていたのはあったんじゃないかなって思っていて、そう割といい話はしていた記憶がある。まあそうこの時はセンチメンタルではあって今はまあまたそう元気になってはいるけど、まあ根本としてはこれを軸にして行動はなんかしてる気がしますね。そうそんな回だった。はい、第5回の話をちょっとしていこう。ヒカキン回って自分は呼んでます。そうこれはなんかヒカキンのツイッチが面白いっていう話を多分メインにしてました。そうなんかヒカキン、そうすごいストイックにやってるんだなっていうのがなんか配信を聞いてて思って、なんかすごい話し方の意識をちょっと自分もいい影響ですごい変わったなって思っていて、そうやっぱその聞こえやすさをすごいヒカキンは意識してるんですよ。そうなんかそれすごいやっぱ当たり前なんだけど、なんかすごいいい考え方だなって思って、そうちょっと自分もそこ意識してちょっと動画作ったり話し方を考えてみようって思えた回でしたね。そうまあでもヒカキンこの後もねツイッチ配信まだまだやってて、どんどんそうやってますね。なんか公式の切り抜きチャンネルもできたし、いや結構知ってる人増えてきてそうだなって感じですよ。そういやでも最近のなんかなんだっけ、なんかアンダーテイルやってて、いやこれなネタバレをするかよくないけど、割とそう振り切ったプレイングをしていたみたいなのがちょっと自分もチラッと見てて、なんかヒカキンすごいなんか子供受けメインでやっていたはずがすごい振り切ったことをやっていて、なんかすごいなってなってました。はい、ちょっとこれはネタバレにもなるから、ちょっと興味ある人はまあなんかアーカイブなりをちょっと見てもらうといいと思います。はい、第6回の話をしよう。はい、そうサムネが可愛いお餅会ですね。そうこの回はまあお餅に会ってきましたとか、まあそのお餅の家に来てくれたゴールデンレトリーバーのそこにも会いましたみたいな感じで、そう犬について結構最初話しています。でまあ犬についても話したんですが、まあその中でその日に会ったそうポッドキャストをすごいたくさん聞く人にも開口できたのが良かったですねって思ってます。そうなんか多分そうこのキル&電波局をやり始めて、そうなんかそうだそのやり始めてからポッドキャストヘビーユーザー層みたいな人と初めて話したって体験で、なんかどういう意識で聞いてるかみたいな話とか結構来たのが良かったなって思ってます。そうで思ったあと一個、もう一個話したのが、まあこの一年でしたいことにも触れていますね。まああとそう、ここで触れてた、そう、ホームページ作るみたいなのも無事できてよかったみたいなのもあるし、なんかまあ今年も最上位テーマにしている健康と運動のバランスもちょっと意識はしているのも、そう、1月は継続できたなって思ってます。そうなんかね、まあ1回分の運動内容ってまあ そんなにヘビーなものではないんですが、まあそれを週3前後でなんか自分をなんか修行僧かのように思い続けながらやると、まあ、やっぱり効果はある気がするんですよね。 まあ、なんとなく筋肉量増えたなとかそれぐらいのレベルなんですが、まあ、あとは体力もついたかな。そうちょっと先日友達の家に、ね、お泊まりする会があって結構睡眠時間 3,4 時間ぐらいだったんですが、まあ、帰ってまあその後まあ長めに寝て、そう なんかその翌日は結構一日は割とそう元気に過ごしたみたいなことがあって、そうちょっと復帰スピードが速くなったみたいなのもある気がしてて、一応効果はやっぱあるのかなって思っています。そう、まあ、他にやりたいこともたくさんあるんですけど、やっぱ運動量をね継続しとくと、まあその継続したことで他にやる体力もつくみたいないい相乗効果があると思うんで、いやこれは引き続きやっていきたいって感じですね。はい、そんな感じが結構長めに話してしまった。次第7回、そうこれは東京ルビー会議12のちょっと話した回ですね。これ個人的になんかいい回だなって思ってます。なんかターニングポイントがあった回だなって思ってます。なんかなんでそう思ったかちょっとこの回を聞いてもらうと結構伝わるかもとは思うのですが、まあ、ちょっとちゃんと話すと、まあなんかこの東京ルビー会議に行ってきて、そうやっぱ自分でもそのルビーコミュニティのなんか地域のそうコミュニティをやってみたいってちょっと強く思ったみたいな話ですね。そうここでまあ三浦半島とルビーを作ろうみたいな、そう下りをすごい超テンション高めに話してます。なんかその回結構そう良いなんか喋りをしてたなって思っていて、結構自分でもたまに聞きます。そうなんかこの回、まあ東京ルビー会議を運営された方も繰り返し聞いたみたいな感想をくれてて、あすごい嬉しいなってなんかなりました。まあ、なんかその自分が作ったものに触れてくれるみたいな多分コンテンツって割と嬉しい気持ちわかるんですよね。なんかまあ例えばそうなんだろうな、いやでもあんま具体ですぐ思いつかないけど、まあでも自分のそう本の感想とか書いてくださっているツイートとかブログとかも見ると、まあ、それは繰り返し読むなっていう感じには自分も毎回なってて、なんかやっぱ自分の作ったものに触れてもらえるってすごいいいなんかコミュニケーションだなと思っていて、そう結構そうなんかねやっぱそういうそう関わりっていいですよねって思います。そうですね、そう結構そういう話をそうこの回のことをちょっと燃やしながら、そうちょっとふとそういうのあったなってなりました。そうまあそうその下りで、まあ、どんどんやっていくとっていう、そうすごいね、徳をもう勢いかなんか徳をすごい高めてるんですけど、でも結構やりすぎるのはマジでやばいっていうのを最後連呼せて、そういう話をそうちゃんとなオチをつけてるのも個人的には好きな回ですね。そうそんな話をしてた回だなって覚えてます。次第8回いくか。はい、そうこれは三浦半島 RB のそう宣伝会と自分はやってます。そういやまあここはそうなんだろうな、まあ、三浦半島 RB のそうコンパスページ、まあ、コンパスっていうのはそうイベントとかのそのまあなんか参加登録とか、まあ、イベントそうしますみたいなのを公開して、そこでまあユーザーの方が参加表明するみたいなサービスなんですけど、まあそれを出したよっていう話をしてますね。そうなんかこれを聞いたフォロワーの人が、そうそのこの会場周りの潮入りにめちゃくちゃ詳しい人がいるっていうのをなんかそう話してくれて、でそのフォロワーを紹介して、あじゃあそう行けますっていう、そうその潮入りに詳しい方が参加表明してくれたのがすごい嬉しい話でしたね。そうよかった。いやでもねすごいいろんな方がすごい参加表明してくださったのを今観測していて、そうこれは本当に嬉しい。ただやっぱそう人が増えるに対してちゃんとそうなんかそうまあいろんな方がそうなんか楽しめるようななんか工夫はしたいなみたいな気持ちもあります。まああんまプレッシャーになりすぎても良くないとも思ってはいる。 そう、まあでも考えるにあたってはいい、まあ、あの、まあ考えたことやっぱいいことだと思うんで、まあちょっとこれは2月のテーマになるかなって思ってます。まあ自分だけで考えるというよりかその周りで今そうコアメンバーとしてちょっとあの今回の会をちょっと一緒に作ってくださった方とか、まあちょっとコミュニティ運営興味ある、まあでまあ、他にもなんか他の方でもやってる方も知り合いにいるんで、ちょっとそういう方にもお話聞くとか、まあそういうちょっと収集、情報収集活動を、まあ2月はね、前半やっていくといいんじゃないかなって思ってますね。そう、そういうことをちょっとこの回をなんか見て思い出した。そんな感じやな。お、今20分経っている。まあ意外とでも、そう、時間思ったよりかはかかっていないかもしれない。はい、まあちょっとじゃあ最新回、まあ前回ですね、第9回の話ですね。これはそうだな、なんかガンダム感想会と自分は思ってます。そう、まあ他にもいろいろ話した気はする。そう、あの寄生虫の、そう、なんかあれですね、博物館に行ったとかもあるんですけど、そう、なんかまあここではガンダムの話を、そうして、自分の好きな作品の話とかもしましたね。そう、いや、なんか最近ね、昨日ぐらいからね、なんか情報解禁もあったしで、いや、なんか界隈が盛り上がりを感じていて、まあちょっと見に行ってよかったなと思っている。そう、あれから、そう、やっぱなんか、いや、面白いなと思って、そうだ、やっぱそっからなんか、いやですね、あのファーストガンダムのテレビ版を、そう、ちょっとじわじわ見てて、そう、今9話まで来ましたね。そう、いや、なんか、そう、すごいアムロの機嫌が悪くなったり良くなったりを繰り返していて、そう、いや、でもね、やっぱ戦争の中でなんか極限のね、状態の中にいるから、まあそうなりますよねっていう気持ちにもなる。そう、いや、でもこの後もどんどん盛り上がっていきそうではあるので、そう、見ていこうと思ってます。いや、でも次のゼータガンダムとダブルゼータガンダムも、そう、気になるって思っていて、なんでかっていうと、すごいプリティリズムの流れに近いっていうのを最近知って、なんかオーロラドリームがゼータガンダムで、ディアマイフューチャーがダブルゼータガンダムっぽいっていうのをちょっと知ったんですよ。まあなんか、ダブルゼータガンダムは、そのちょっと一気に前作から方向転換があって、あんま暗めなテイストから、ちょっとなんか、なんか別の明るめなのかな、なんかギャグっぽい感じになったみたいな噂を聞いて、いや、それプリティリズムのディアマイフューチャーでもそういう流れがあったんですよ。そう。なんかそう、結構オーロラドリームはすごいなんかスポコンの話で、結構話が、まあ、重いけど、まあでも、割と前向きではあるんですけど、まあ結構、そう、シリアスかつ、まあ、ちょっと青春ものみたいな感じで、あんまり、なんかギャグ要素を、そう、すごい頻繁に入れるみたいな感じではなかったんですよね。で、なんか、すごい、DMI フューチャーからすごい、ちょっと一気に方向転換が走って、結構主人公がなんか逆上になるみたいな感じだったんですよね、初期は。ただ、後半一気にめっちゃ面白くなって、その瞬間最大風速は DMI フューチャーが一番あるんでは、みたいなのをファンから言われてるみたいな感じで。そう、なんかそれも多分、なんかダブルデータガンダムもそうらしいぞ、みたいな噂があって、そう。多分全部見るの大変なんですけど、ちょっとそれは気になるなって思っている。そう。まあ、あと、ジークアクスの話をすると、そう、自分が結構聞いてるゆるふわポッドキャストさんでも、そう、ジークアクスのネタバレ感想会がちょっと上がってたのを、ちょっと、なんか、そう、ちょっと確認したんで、ちょっとこの後聞こうかなって思っている。はい。いや、振り返り、ちょっと言い切れましたね。25分か。いや、すごい。いや、でも、そう、ちょっとまあ、この後、ちょっと、全体の振り返りを、ちょっと、したい気持ちがあるので、話していきます。まあ、なんだろうな。なんかね、そう、やってみて、そう、嬉しかったみたいなことを、ちょっと述べていくと、 そう、一番はそう、やっぱ会った時とかにそのポッドキャスト聞きましたっていうコミュニケーションがちょくちょくあるんですよね。まあさすがにそんな超なバズってるみたいなポッドキャストでは ないので、そんな会う方々、初めての人とかすごいみんなに祝いとかではさすがにないです。ただすごい今までお世話になってた方が結構聞いてくれていて、あこの方も聞いたんだみたいな発見があって、いやこれは純粋に嬉しいですね。ありがとうございます。まあ多分そのまあなかなか距離的な問題とかで、まあ会いづらい人とかでも、まあキリアンズは最近こういうことやってんだねみたいな近況報告ツールとして実は使えているんじゃないかなって思ってます。そう、まあそう、自分としてもその聞いたよって言ってくれると、あじゃあこの話できるかみたいな、まあなんか会話のデッキっていうのかな、まあ、会話でその できる内容の中身がちょっと広がるみたいな感じで、まあ、こっちとしてもすごい話しやすくなるなみたいなのもありがたいと思ってます。そう、まあとその嬉しかった話として、まあちょっとこれは裏テーマではあるかな、なんか自分がどういう人かみたいな動線を増やしたいっていうのもちょっとテーマとしてあって、まあよく私そのイベントとか RB 会議ではあったりとか、まあ他にもなんかそうそのなんだろうな、なんか知人の集まりみたいなのもあったりとかで、まあそういう方と会う時に、まあ割とそこそこ初めてだったり、そうインターネットでは見たことがありますみたいな方と会う機会って多いんですよね。でその時にそうキリアンズさん知ってますみたいな時に、なんか多分そのなんだろうな、最近だとそうちょっとこれはすごいコンテキストが難しいんで、そんなにちょっと細かく今回は言わないですけど、なんか自分について書いてくれたなんか同人誌があって、いやそれがもうねすごいそうスペックがすごい同人誌で、いやなんかすごいなって、そういや自分について書いていくよ、自分が作ったとは自分今思ってはなくて、まあ、一応そう関わってはいるけど、すごいコンテンツとしてすごいなって思ってるんですよね。だから それ、まあ、やっぱそれもそう、それを結構知ってるっていう人がそう去年結構いて、あキリアンさんってあの本の方ですねみたいなコミュニケーションがそう何回かあって、そう結構それで知ってもらえてるのも嬉しいんだけど、多分それはなんか二次創作のキリアンズも入ってるんじゃないかって私は思っていて、そう嬉しいけどもうちょっとそう別の取っかかりをこれは増やしたいなっていうのを同時に思ったっていうのがあります。そうまあなんかそうもうちょいなんかバリエーションを多分増やしたいっていう、そう気持ちの方が強いかな。そうなんかもうちょっとそうこういうことやってますよみたいなのを言いたいのがあったのかな。まあいやなんかね、そういやいろいろためにこれ多分無限に今回そう話し切ってしまうから、ちょっと一旦このまで以上またちょっと別の回にこれはね話します。うん、そうっていうね、そうちょっとこれはじわじわ目的を達成しつつあるっていう話でした。でそうまあそうですね、まあなんか本当にやってみてよかったみたいな話にどうしてもなってしまう。なんかね意外とそう思っていたようにも前向きなフィードバックをもらえる機会があるんですよ。そういやこれはでもハマりすぎると承認欲求モンスター感が出てしまうんで良くないですけど、なんかそういうやっぱ感情はまあ出ますよね。まあなんかまあ出るけど、その前その前提としてなんか自分に対してやっぱ自信がなかったみたいのがあって、その本来声を使って表現するみたいなのがいや本当に苦手だと思っていたんですよ。でもなんかやってみると、あ意外とできてるんだなっていうその体験があって、まあ成功体験が得られて、あすごい自分の可能性を教えたなっていうのが良かったっすね。そうそのそう知れるなんか楽しさがやっぱ来ていて、やっぱ自分のためでまず前提としてやってるんだなって気持ちがあります。うん、そうそういう感じでね良かったなっていうのがまあ振り返りの話っすね。 まあなんかポッドキャストっていうコンテンツを今まで知らなかったので、こういう文化圏とか体験があるんだなっていうのが、やっぱそう12月後半からやり始めて、もう2月なんで丸1ヶ月も経ったか、いやそれをこの1ヶ月でちょっとかなり知れたのは、そういい体験ですねってなるし、まあ今後もやりたいなって思いますね。で、そう、ちょっとこれはね、今回話したかった話題があって、そう、すごい、そう、自分がね、ずっともう昔から推してるインターネットにいる、キューピーさんっていう方がいて、その方も最近 YouTube でポッドキャストをそうし始めたっていう話があります。なんかまあ もともと他でもちょっとやってはいたみたいな感じらしいんですが、なんかその、また今回改めてやってみたみたいな感じらしくて、いや、なんかいろいろそう、やり始めたての、そう、感じの人にしかなんか得られない栄養があるみたいな感じで、そう、すごいやられていて、すごいそう、内容もめっちゃ良いんですが、結構方針についてとか、まあなんか話す内容とかも、その、ツイッターとかですごいいろいろ、なんか楽しそうに書かれたりとか、あ、すごい始めたての人、そう、自分もこうやって、そうやってたな、みたいなのがあって、そう、すごい親近感とか、多分そう、自分が やり始めた時にも、すごいこういう風に反応してもらえた方、確かフォロワーの方とか、なんかポッドキャスト系の界隈の方にもいて、あ、こういう気持ちで見てくれたんだなっていうのが分かったのが、うん、良かったですね。そう。うん、そう。いや、あと、なんだろう、結構ちょっと内容の感想、まあこれ本編を聞いた上で、ちょっと、そう、聞いてほしいんですが、なんか、すごい、そう、自分の好きなアイドルとか、推しについて、すごい嬉しそうに話してるのに、すごい親近感があります。そう、なんか、今日上がってた2回目の話とかでも、推しにハンドネームを呼ばれた時のエピソードがすごい良くて、いや、いいなってなりました。そう。なんかね、そう思ったこととして、やっぱ普段そのツイッターとか、まあ文章のコンテキストとかでもいいなって思っている人が、そう音声で喋ると、いや、それもいいなみたいな、ちょっとすごいランドな、なんか、オタクの感想になりました。そう。いや、そういうね、いや、なんか、いや良いよなみたいな感じで、そうちょっとここ数日思ってたっていう感じです。いや、そんな感じかな。あ、意外とでも30分で収まりましたね。よかった。うん。いや、でもまあね、ちょっと今回振り返り変えて、まあちょっとまだまだちょっとね、近況の話とか、ちょっとそう、まだ次回1個話したいこともありますが、ちょっと、はい、これで、そう、振り返り会は終わります。はい。まあね、ちょっと今後とも、まあ2月もな、更新頻度、まあ1月と同じぐらいで、多分3日に1回は難しいけど、多分、そう、気分が乗ってさ、そう、3日、ごと来るかもだし、そう、4か、5日ごとみたいなことにもなるみたいなノリで、そうやっていきます。はい。いや、ほんと聞いてくださってる方、まあ、今回初めて聞いた方もありがとうございます。はい。ちょっとそんな感じで終わりますか。はい。じゃあ最後の言葉。もし面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。ありがとうございました。ピッ。